ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第189回半基礎大会日曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のダリン・ H ・オークス官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第189回半基礎大会の日曜午後の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するラッセル・ M ・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。ラジオ、テレビ、インターネット衛星放送を通じて世界中でこの大会に参加している教会員と友人の皆さんを心から歓迎いたします。この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けいたします。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊が来たれ主のコラを歌います。開会のお祈りは70人のジャック・ N ・ゲラード長老です。
Come, Jesus, and all. 愛する天のお父様、私たちが世界中でこの総大会にこの時期に集い、またこの最終部会のために集う際に、あなた様に心からの感謝を申し上げます。預言者、啓示者、聖賢者の深い教えに感謝しています。また聖霊に感謝しています。また私たちの思いと頭が光で照らされたことに感謝しています。私たちが教えられたことに感謝しています。そして私たちがそれらのことをよく聞き行動に移すときに、あなた様により近づき、あなた様の御子、また私たちの救い主であるイエス・キリストのようになることができますように、御子に感謝しています。御子の贖いと、またそれが私たち一人一人に対する意味に関して感謝しています。またそれを通して私たちがあなた様のもとに戻り、共に住むことができます、機会を与えていますことに感謝しています。この部会を通して、またこれから数ヶ月時間を過ごすあたりにあたり、私たちの思い、また私たちが今日感じたこと、また学んだことを私たちの思いに深く染み込ませることができますように、またそれを通して私たちが悔い改め、またより良いものとなることができますように助けてください。また感謝を申し上げ、これらのことをイエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。
これから聖歌隊が主イエスの愛にを歌います。賛美歌の後、大官庁会第二顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁から話を聞きます。アイリング官庁の話の後、70人のハンス・ T ・ブーム長老が話をします。その後、十二使徒定員会会長代理の M ・ラッセル・バラード会長から話を聞きます。またその後、70人のピーター・ M ・ジョンソン長老が話をします。
愛する兄弟姉妹の皆さん、私は皆さんが幸福になれるように助ける力を求めて祈ってきました。すでに十分幸せな人もいるかもしれませんが、もっと幸福になることを拒む人はいないでしょう。永続する幸せを保証するものがあるならば、誰もがそれを欲しがるでしょう。それを与えてくださるのは天の御父とその愛する御子イエス・キリストと聖霊であり、すべての天の御父の子供に与えられます。この世に現在いる人、これから生まれる人、過去に生まれた人、すべてに与えられるのです。それは幸福の計画と呼ばれることもあります。預言者アルマは罪に苦しむ息子への教えの中でこの計画をそう呼んでいます。アルマは息子にとっても、天の御父のすべての子供にとっても、悪事が幸福を生じることはないことを知っていました。清さを増し加えることが幸福への唯一の道であるとアルマは息子に教えています。そしてイエス・キリストの贖いによって清められ、全きものとなることによってさらに清くなれることを分かりやすく説明しました。私たちが心から望み確保しようとしている永続する幸福は、イエス・キリストへの信仰、継続した悔い改め、制約を守ることによってのみ得ることができます。今日私は個人的な清さがさらなる幸福をもたらすことを皆さんが理解できるように祈っています。そうすれば皆さんがその信条に基づいて行動できるようになるからです。またさらに清くなる賜物を得るにふさわしくなるためにできることについて、私が自ら学んだことをお伝えします。聖文の教えによると、私たちが清められさらに清くなることができるのは、イエス・キリストを信じる信仰を働かせ、従順さを示し、悔い改め、主のために犠牲を払い、神聖な儀式を受け、主と交わした誓約を守る時です。清さという賜物を得るにふさわしくなるには、謙遜さ、柔和さ、忍耐が必要です。私はソルトレーク神殿でさらに清くなりたいと思う経験をしました。初めて神殿に入った時、これから何が始まるのかほとんど知らされていませんでした。建物に清きを主に捧ぐと主の見合いという文字があるのが目に入り、期待で胸が膨らみました。しかし入る準備ができているのか心配でした。神殿に入って母と父の後をついて歩いていくと、ふさわしさを証明する神殿推薦状を見せるように言われました。両親は推薦状デスクの男性と知り合いだったので、そこでしばらく彼と話していました。私は一人で大きな広間へ進んでいきましたが、すべてが白くまばゆいほどでした。天井を見上げるととても高く大空のようです。その瞬間、以前ここに来たことがあるとはっきりとした気持ちを感じました。すると自分のものではないとても優しい声が聞こえました。その優しい声はこう言いました。あなたはここに来たことはありません。自分が生まれる前のことを思い出しているのです。あなたはこのような神聖な場所にいました。 あなたは自分の立っているところに間もなく救い主が来られると感じたのです。そして主に会いたいと強く願ったため幸福を感じたのです。ソルトレーク神殿でのその経験は束の間でした。しかし今でもそれを思い出すたびに平安と喜び、そして静かな幸福を感じます。その日学んだ教訓を確認する経験をその後何度もしました。聖霊は静かな細い声で語られます。心に霊的な平安があるとき、私はその声を聞くことができます。聖霊は幸福感と自分がさらに清くなっているという確信をもたらしてくださいます。そして神の神殿に初めて入った時に感じた幸福な気持ちをいつも感じさせてくれます。皆さんは自分の人生や他の人の人生で清くなることによって幸福になるという奇跡を目にしたことがあるはずです。私はこの数週間救い主を心から信じ幸せそうな面持ちで死を迎えようとしている人たちの病床を見舞う機会がありました。ある男性は家族に囲まれていました。息子と私が病室に入ると夫婦で静かに話していました。このご夫婦とは昔からの知り合いでした。私はイエス・キリストの贖いが彼ら自身や家族に影響を与えるのを目にしてきました。彼らは延命治療を中止することを一緒に話し合って決めていましたが、彼が私たちに話すときには穏やかな気持ちを感じました。彼は笑顔で福音と福音が自分と愛する家族の上に及ぼしてきた清めの効果に感謝を述べました。そして神殿で奉仕した幸せな年月のことを話してくれました。本人の希望で私の息子が精別された油を彼の頭に注ぎ、私が結び固めました。その時彼が間もなく救い主と直接お会いするというはっきりとした印象を受けました。私は彼が幸福と愛、そして救い主の承認を感じるだろうと約束しました。彼は温かい笑顔で私たちを見送ってくれました。彼の私への最後の言葉はキャシーに愛していると伝えてくださいでした。私の妻キャサリンは彼の家族を長年の間幾世代にかにわたって励ましてきました。ご自身のもとへ来るようにという救い主の招きを受け入れ、神聖な誓約を交わして守り、その結果をもたらされる幸福を受けるにふさわしくあるようにと励ましてきたのです。彼は数時間後に亡くなりました。亡くなって数週間と経たないうちに残された姉妹が妻と私に贈り物を持って訪れました。話しながら彼女はにっこりと笑って嬉しそうにこう言ったのです。悲しくて寂しくなるだろうと思っていたのに、とても幸せです。これって大丈夫かしら。私は彼女が夫をどれほど愛しているか、この夫婦がどのようにして主を知り主を愛し主に仕えるようになったのか知っていたため、その幸福な気持ちは約束された賜物であり、彼女が忠実な奉仕を通して清くなったために与えられるものだと伝えました。彼女はその清さのゆえに幸福になるにふさわしくなったのです。今日この話を聞いている人の中にこんな疑問を感じている人がいるかもしれません。忠実な人に約束されている平安と幸福を感じないのはなぜだろうか。私は辛い逆境の中でも忠実でいたのに幸福を感じない。預言者ジョセフ・スミスもその試しを受けました。ジョセフはミズーリ州リバティの監獄に閉じ込められていた時に解放されることを願って祈りました。ジョセフは常に忠実でした。清さも増していました。しかし幸福が与えられないと感じました。その時主がジョセフに与えられた忍耐という教訓は私たち誰にとってもこの世の試しの中で おそらく長い間必要になります。苦難の中にある忠実な預言者に対する主のメッセージは次の通りです。またあなた、たとえあなたが穴の中に投げ込まれたり殺人者の手に渡されたりして死刑の宣告が下されても、たとえあなたが深みに投げ込まれても、たとえ寄せてくる大波があなたを巻き込もうとしても、たとえ暴風があなたの敵となっても、たとえ天が暗黒を集め全ての元素が結束して道を塞いでも、また何にも増してたとえ地獄の入り口が大口を開けてあなたを飲み込もうとしても、息子よ、あなたはこのことを知りなさい。すなわちこれらのことは全てあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。人の子はこれら全ての下に身を落とした。あなたは人の子よりも大いなるものであろうか。それゆえあなたの道に踏みとどまりなさい。そうすれば真剣はあなたと共にある。彼らの限界は定められており、彼らはそれを超えることはできない。あなたの命数は知られており、あなたの寿命が短くされることはない。それゆえ人の成し得ることを恐れてはならない。とこしえにいつまでも神はあなたと共にいるからである。これは主がヨブに与えられたのと同じ教訓でした。ヨブは贖いによって清くなるために大きな代価を払いました。私たちは聖書でヨブの紹介文を読み、ヨブが清かったことを知っています。ウズの地にはヨブという名の人があった。その人となりは全く、またかつ正しく神を恐れ悪に遠ざかった。その後ヨブは財産と家族、そして健康までをも失います。経験する逆境が大きいほど清められて大きな幸福を得るにふさわしくなるというわけではないとヨブが考えたこと、皆さんは覚えているかもしれません。ヨブには清さが不幸をもたらしているように思えました。しかし主はヨブの考えを正すためにジョセフ・スミスと同じ教訓を与えられました。辛い状況を霊的な目で見るようにと言われたのです。こう言われました。あなたは腰に帯して 男らしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私が地のもといを据えた時どこにいたか、もしあなたが知っているなら言え。あなたがもし知っているなら、誰がその度量を定めたか、誰が計り縄を地の上に張ったか、その土台は何の上に置かれたか、その隅の石は誰が据えたか。かの時には明けの星は愛ともに歌い、神の子たちは皆喜び呼ばわった。ヨブは神を不公平呼ばわりしたことを悔い改めた後、自分の試練をより高く清い視点から見ることを許されました。ヨブは悔い改めたのです。そこでヨブは主に答えていった。私は知ります。あなたはすべてのことをなすことができ、またいかなるおぼし召しでもあなたにできないことはないことを。無知をもって神の計りごとを覆うこの者は誰か。それゆえ私は自ら悟らないことを言い、自ら知らない計りがたいことを述べました。聞け、私は語ろう。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私はあなたのことを耳で聞いていましたが、今は私の目であなたを拝見いたします。それで私は自ら恨み、塵灰の中で悔います。ヨブが悔い改め清くなったあと、主は失ったすべてのものを超える祝福を与えられました。しかしヨブにとって最大の祝福はおそらく逆境と悔い改めを通して得たさらなる清さだったのではないでしょうか。ヨブは残りの人生でより大きな幸福を得るにふさわしくなったのです。さらなる清さは単に願い求めるだけでは得られません。それは神に自分を変えていただくために必要なことを行うときに得られるのです。ラッセル・M・ネルソン大官庁は制約の道を歩んでさらに清くなる方法について最善の勧告を与えていると私は思います。 次のような勧告を通してその方法を示しています。非一日と行いを改善してより良い人になるという日々の悔い改めの力を経験してください。悔い改めを選ぶとき、私たちは変わることを選びます。自らを救い主に委ねて最高の自分に変えていただくのです。私たちは霊的に成長し喜びを受けることを選びます。それは主による贖いの喜びです。悔い改めを選ぶとき、もっとイエス・キリストのようになることを選んでいるのです。ネルソン大官庁はこれに続けて、より清くなるように努める私たちにこのような励ましの言葉を与えてくれました。この時点で主は私たちに完全をお求めになりません。そうではなく、一層清くなるように求めておられます。日々の悔い改めは清さへの道です。ダリン・H・オークス官庁も過去の総大会でどのようにして清くなれるのか、自分が清くなりつつあることはどうすればわかるのかを理解する助けとなる話をしています。どうしたら霊性を養えるのでしょうか。常に聖霊を伴侶にできるような清さはどうしたら得られるのでしょうか。またこの世の事柄を永遠という観点から評価できるようになるにはどうしたらよいのでしょうか。オークス館長の答えは、まず愛にあふれた救い主であられるイエス・キリストへの信仰を強くするということです。信仰が増すと、日々許しを求め主の戒めを守ることによって主を覚えるようになっていきます。毎日主の言葉を味わうならば、イエス・キリストを信じる信仰は強くなります。賛美歌、さらに清くなお務めんの歌詞からは、さらに清くなるためにどう助けてを求めればよいのかがわかります。作詞者は懸命にも、私たちの求める清さが愛する神からの賜物であり、自分にできることをすべて行った後に長い時間をかけて与えられるものだということを提案しています。3番の歌詞を皆さんは覚えていることでしょう。汚れもなく強くならん、この世を離れ天を望まん、我御国にふさわしく主のごとく尊くならん。どのような状況にあろうと、身元に帰る制約の道のどの時点にいようと、さらなる清さを求める私たちの祈りが応えられますように。嘆願が聞き届けられるとき、幸福は増し加えられます。時間はかかるかもしれませんが、幸福は必ず訪れます。愛にあふれた天の御父とその御子イエス・キリストは、そのことを私に確信させてくださいました。ジョセフ・スミスが神の預言者であり、ラッセル・ M ・ネルソン大官庁が今日の生ける預言者であることを証しします。父なる神は生きておられ、私たちを愛しておられます。私たちが家族で身元に戻ることを願っておられます。愛する救い主はそこへ向かう旅路において、ご自分に従うようにと招いておられます。道は備えられています。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
2016年にテンプルスクエアタバナクル合唱団がオランダとベルギーに公演のために訪れましたが、心が躍るそのイベントに私も関わっていたので、彼らの演奏を2度も楽しむ機会に恵まれました。演奏を聴きながら、これほどの規模の合唱団を移動させるのはどれほど大変だろうかと考えていました。私の思いは大きなドラに引きつけられましたが、自分の手で容易に運べるバイオリンやトランペットなどの楽器に比べて、ここまで持ってくるのにどれだけの費用や労力がかかっているのかと考えました。しかしコンサートの大部分で演奏されていた他の小さな楽器に比べて、このドラが活躍する出番はほんの数回しかありませんでした。あのドラの音色がなければ演奏全体の印象がだいぶ違っていただろうと思い、あの大きなドラを海を越えて運ぶ必要があったことに思いを巡らせていました。時々私たちは自分があのドラのように、自分は脇役にしか値しないと感じることがあるかもしれません。 しかし皆さんにお伝えしたいのは、あなたの音が大きな違いをもたらすということです。私たちには全ての楽器が必要なのです。難なく学び、学校で良い成績を収める人もいれば、芸術的な才能のある人もいます。人によっては建築関係、看護、あるいは教職などの才能は様々です。この世界に彩りと意味をもたらすために、全ての人が必要とされているのです。このメッセージは、自分が何も貢献できることがない、あるいは他人に対して何か重要な影響を及ぼすことはないと思っている人、逆に人生がうまくいっていると感じている人、またそれらの間にいる人々に向けています。人生という道のどこを歩んでいるとしても、あまりに大変な重荷を負っているために、その道を歩んでいるとすら感じられない人もいることでしょう。暗闇から光の中に一歩踏み出すよう皆さんにお勧めしたいと思います。そうすれば福音の光がぬくもりと癒しをもたらし、自分が本当は何者であるか、そして自分の人生の目的が何であるかを理解する助けとなることでしょう。私たちの中には幸せを見つけようと禁じられた道をさまよっている人もいます。愛ある天の御父は、私たちが弟子としての道を歩み、身元に戻るように招いておられます。御父は完全な愛を持って私たちを愛してくださいます。それはどのような道でしょうか。互いにミニスタリングを通して使い合うことによって、自分が何者であるかを理解するのを助ける道です。私にとってミニスタリングとは、神の愛を行使することです。それによって与えるものも受けるものも、悔い改めたいという望みを得られる環境を作り出すことです。言い換えれば、私たちの進む方向を変えて、救い主イエス・キリストにより近づき、さらに主のようになるということです。例えば伴侶や子どもたちに改善すべき点を指摘する必要はありません。彼らはすでに知っているからです。そのような愛に満ちた環境を整えることで、彼らが自分の人生において必要な変化を成し遂げ、より良い人になる力を受けることができるのです。それにより、不適切な行いについて謝るといったような悔い改めが日々の精錬の過程となります。今でもそうですが、自分がすぐに人を裁いてしまったり、耳を傾けるのが遅いことを思い出します。その日の終わりに捧げる個人の祈りでは、悔い改めてより良くなれるようにという天からの愛に満ちた勧告を感じます。最初は両親や自分の兄弟たちによって、そして後に妻や子どもたち、友人によって築かれた、そのような愛に満ちた環境は、私がより良い人になる助けとなりました。私たちは皆自分の改善すべき点を知っています。お互いに改善点を何度も注意する必要はありませんが、互いに愛し使い合う必要はあります。そうすることによって、自分が変わりたいと感じられる環境が整えられるのです。まさにそのような環境の中で、自分が本当は何者であり、救い主の再臨を間近に控えた世界の歴史の最終章における自分の役割について学んでいるのです。もし自分の役割がよくわからないのであれば、一人になれる場所を探して、自分が果たすべき役割について天の御父に尋ね求めるようにお勧めします。答えはおそらく段階的に与えられるかと思いますが、私たちが制約とミニスタリングの道にしっかりと立っていれば、より明確に与えられることでしょう。私たちはジョセフ・スミスが論争や意見の相違のただ中で直面した問題と同じような問題を多少経験しています。ジョセフの記録を読むと、彼が次のようによく自問していることがわかるでしょう。何をしなければならないのだろうか。これらすべての教派のうちのどれが正しいのだろうか。それともことごとく間違っているのだろうか。もし彼らのうちのどれかが正しいとすれば、それはどれで、どうすればそれが分かるのだろうか。ヤコブの手紙の中には次のように書かれていました。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるだろう。ここで見出した知識により、最終的にジョセフは神に願い求めることを決意しました。さらに読み続けると、ジョセフがこのようなことを行おうとしたのは生涯で初めてであり、不安の真っ只中にあっても声に出して祈ろうとしたことはまだ一度もなかったということがわかります。同様に、私たちにとってもこれまでにやったことのない方法で、作り主である神に呼びかける経験となるかもしれません。ジョセフの試みにより、天の御父とその御子イエス・キリストが現れ、ジョセフの名を呼ばれました。その結果として、私たちは自分が何者であるか、そして本当にその存在が大切であることについて、非常にはっきりとした理解を得られるのです。さらに読み進めると、10代のジョセフが本来であれば友人であり、優しく助けてくれるべきはずの人々から迫害を受けたことが分かります。 私たちも同様に弟子としての人生を歩む上で反対する力に直面することが予想できるでしょう。今はオーケストラの一員になることができないと感じ、悔い改めの道が困難に思えるのであれば、努力し続けることにより肩の重荷が取り除かれ、光を再び感じることができるということを理解してください。私たちが天の御父に助けを求めるときに、天父は私たちを見捨てられることはありません。転んでも立ち上がれば、膝の土を払い落とすのを御父が助けてくださるのです。傷ついている人がいれば、主の救急箱には私たちのすべての傷を十分に負うことができる絆創膏があるのです。ですから、慈愛またはキリストの純粋な愛と呼ばれるその完全な愛が家庭においては必要とされており、そのような家庭において両親と子どもたちは互いにミニスタリングし合うのです。その愛を通して心が変化し、主の御心を行おうとする望みが生まれます。また天の御父の子供として、主の教会の会員として互いに接するときに、そのような愛が求められています。そうすれば、私たちのオーケストラには全ての楽器が揃い、救い主が再び来られるときに、天使の聖歌隊とともに栄光に満ちた音色を奏でることができるのです。それこそが愛であり、日々の生活において私たちの周りを光り輝かせる必要のある光なのです。人々はその光に気づき、引きつけられるようになるでしょう。このような伝道活動が人々に見に来て、助けに来て、来てとどまるように促します。この偉大な技と、それにおける自分の役割について証を得たのであれば、次のように宣言した私たちの愛する預言者ジョセフ・スミスとともに喜び合おうではありませんか。私は次元を見た、私はそれを知っていた、神がそれをご存知であるのを私は知っていた、私はそれを否定できない。私は自分が何者であるか、また皆さんが何者であるかを確かに知っていることを証しします。私たちは皆、私たちを愛してくださる天の御父の子供です。神が私たちをこの地上に送られたのは、挫折するためではなく、栄光を持って身元に戻ることができるよう送られたのです。私たちが皆、この偉大なミニスタリングの技における自分の役割を理解し、主が再び戻られるときに、私たちがより主のようになれるよう祈ります。イエス・キリストの皆により、アーメン。
愛する兄弟姉妹の皆さん、昨年10月の総大会が近づく頃、私は大会の話の準備をして、ジョセフ・F・スミス大館長が1918年10月3日に受けてからちょうど100年になる霊界に関する次元を取り上げました。その話を翻訳に回してから数日後、愛する永遠の伴侶バーバラが、この試しの生涯を終えて霊界に旅立ちました。バーバラが亡くなって数日、数週間、数ヶ月が経ち、1年になろうとしている今、次の聖句の意味がよく理解できるようになりました。あなたは死ぬものを失うことで涙を流すほどに共に愛を持って生活しなければならない。バーバラと私は67年間共に愛を持って生活してきました。そして私は愛するものを失うことで涙を流すことの意味を身をもって学んだのです。ああ、どんなに妻を愛し寂しく思っていることでしょう。人からしてもらったことは、その人がいなくなって初めて分かる場合が多いようです。バーバラがいつも忙しいのは知っていましたが、家族や教会、社会からの求めに応じていたことを十分に理解していませんでした。家族の生活を支えるために長年献身的な日々の努力を何千回と繰り返していたのです。しかもその間、彼女から怒鳴る声や思いやりのない言葉を家族が聞いたことは一度もありません。この1年、さまざまな思い出が心をよぎりました。7人の子供の母になるという体に負担の大きい選択を彼女がしたことについて考えました。主婦であることが彼女の望んだ唯一の職業であり、あらゆる点で見事にその仕事をこなしました。彼女が家族のことをどうやって把握しているのか不思議に思うことがありました。食事を作るだけでも大変な作業ですが、毎週山のように出る洗濯物を片付け、 子供たちに靴やサイズの合った服を用意するなど、彼女のすることにはいとまがありません。私たち家族は自分にとって大切な数えられない事柄について彼女に頼っていました。私たちにとって大切なことは彼女にとっても大切でした。彼女は妻として、母として、友として、隣人として、神の娘として最高の人でした。彼女が亡くなった今、人生最後の数ヶ月に、私は家に帰ると彼女の横に座って手を取り、彼女の好きないくつかのミュージカルのエンディングを一緒に見ることにして、本当に良かったと思っています。アルツハイマーによって午後に見たことを覚えていられなかったので、彼女のために何度も何度も繰り返し見ました。手を握って過ごした特別な思い出が今では貴重なものになっています。兄弟姉妹の皆さん、愛情を込めて家族の目を見つめる機会をどうか逃さないでください。子どもの皆さん、親の皆さん、互いに歩み寄り、愛と感謝を伝えてください。私のようにある日目覚めると、そのような大切な交流の機会がなくなっているかもしれないのです。皆さんの心を感謝と良い思い出と奉仕とたくさんの愛で満たして、日々生活してください。この1年間、かつてなかったほど天の御父の計画について深く考えました。アルマは息子コリアントンへの教えの中で、それを偉大な幸福の計画と呼びました。この計画について考えていた時に、頭から離れなかったのは再会という言葉です。この計画は天の御父が作られたもので、その中心には家族の再会という可能性があります。夫と妻、両親と子供たち、世代と世代が神の家族として永遠に結ばれるのです。そう考えると、バーバラにまた会えるという慰めと確信が湧いてきます。彼女は肉体的に苦しみながら生涯を終えましたが、その霊は強く気高く純粋でした。彼女はあらゆる点で準備ができていましたから、その日が来たら自信と穏やかな確信に満ちて、神の楽しい法廷に立つことができるでしょう。しかし私はあと2日で91歳になるのに悩んでいます。準備ができてるだろうか、再び妻の手を取ることができるように必要なことを全てしているだろうかと。人生で最も確かなことは、人は皆死ぬということです。死ぬ時の年齢や苦痛、財産、愛や孤独がどうあれ、死を逃れる人は一人もいないのです。数年前にゴードン・B・ヒンクレー大官庁はこの点について有意義な話をしています。正しく結婚し、正しく生活するならば、家族の絆は死や時を超えて続きます。それを知る時の平安はどれほど心の慰めになり、その確信はいかに深い喜びを与えてくれることでしょうか。私は正しく結婚しました。それについて何の疑いもありません。しかし、ヒンクレー大官庁によると、それだけでは不十分です。正しく生活しなければならないのです。正しく生活することは分かりにくい概念かもしれません。特に神や神の計画について、真理や間違った考えを誰でも主張できるソーシャルメディアに時間を費やす人にとってはそうだと思います。幸いなことに、教会員は永遠の真理である福音の原則があるので、よく準備して死を迎えるにはどう生活したらよいか知っています。 私が生まれる数ヶ月前、使徒であった祖父のメルビン・J・バラードは正しく生きるとはどういうことかという本質を捉えた話をしました。魂の戦いと題するその話は肉体と霊の間に生じる戦いに焦点を当てたものでした。このように説明しています。あらゆる男女にとって最大の戦いは自分との戦いである。私たちの魂の敵であるサタンは情欲や欲望、肉欲を通して私たちを攻撃してくる。したがって主な戦いは神から来る霊的な性質と肉欲に駆られる生まれながらの人との戦いである。兄弟姉妹の皆さん、全てのことを教える聖霊の導きを通して霊的な助けを受けることを忘れないでください。そのような助けは真剣の力と祝福を通しても与えられます。ここで質問です。この戦いをあなたはどう戦っていますか？マッケイ大官庁は言いました。人はこの世にいる間、物質的な慰めと満足を得るために力と思いと心を費やすか、あるいは霊的な特性を身につけるために人生を送るか試されているのである。この肉欲に駆られる性質と霊的な性質との戦いは決して新しいものではありません。ベニヤミン王は最後の説教で民にこう言いました。生まれながらの人は神の敵であり、アダムの堕落以来そうであって、今後もそうである。また人は聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により生まれながらの人を捨てて聖徒とならない限り、とこしえにいつまでも神の敵となるであろう。使徒パウロはこう教えています。肉に従う者は肉のことを思い、霊に従う者は霊のことを思う。肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安とである。この人生で学べる一番大切なことの一つは、自分の霊的な資質をどう伸ばして邪悪な欲望をどう抑えるかということだと思います。これは実現できることです。私たちの霊は肉体よりもずっと長く存在していて、前世においてすでに悪よりも善を選ぶことに成功しています。この地球が作られる前、私たちは天の両親のもとで生活し、当時も今も愛されていました。そして私はその前世で人生を変える決断と選択をしました。この惑星に生まれた人や生まれてくる人は皆重要な決断をして、天の御父が私たちの救いのために作られた計画を受け入れることを選んだのです。ですから私たちは霊的な特質と永遠の行く末という実績を持ってこの地上にやってきたのです。これについて少し考えてみてください。これがあなたの本質です。あなたは神の息子娘であり、霊的なルーツと無限の可能性にあふれる未来を持っているのです。皆さんはまず何よりも霊的な存在です。ですから霊的な性質よりも肉欲に駆られる性質を優先される選択をするとき、霊の存在である自分とは正反対のものを選んでいることになります。それでも肉の思いやこの世的な衝動が決断を難しくすることに疑いの余地はありません。前世と現世の間に忘却の幕が引かれているため、 人は神との関係や自分の霊的な資質を見失い、肉欲に駆られる性質に負けて今欲しいものを優先してしまうかもしれません。肉に関わるものより霊に関わるものを選べるようになるために、天の御父の計画に地上での経験が組み込まれました。またこの計画がイエス・キリストの贖罪という確かな土台の上に築かれました。だからこそ私たちは肉に負けて過ちを犯しても、常に悔い改めることによってそれを克服し、霊的なものを中心に生活することができるのです。今こそ肉体の欲求を抑えてキリストの霊的な教義に従う時です。それこそが悔い改めを引き延ばしてはならない理由なのです。したがって悔い改めは自分との戦いに欠くことのできない武器になります。前回の大会でラッセル・M・ネルソン大館長はこの戦いに触れてこう述べています。悔い改めを選ぶとき、私たちは変わることを選びます。自らを救い主に委ねて最高の自分に変えていただくのです。私たちは霊的に成長し喜びを受けることを選びます。それは主による贖いの喜びです。悔い改めを選ぶとき、もっとキリストのようになることを選んでいるのです。毎晩私は天の御父に祈るときに一日を振り返り、何か誤りをしたなら許しを求め、明日はもっと良くなるように努力すると約束します。毎日行う悔い改めにより、霊が肉体に対して私を管理しているお方を思い起こさせていると思います。もう一つの助けは、週に一度キリストの贖罪と愛を記念する聖餐を受けて自分を霊的にリフレッシュする機会です。兄弟姉妹の皆さん、私の願いは少しペースを落として、今どれくらい肉欲に駆られる性質を抑え霊的な性質を発揮しているか考えてみることです。そうすればその時が来たら霊界に行き、愛する人と喜びあふれる再会を果たせることでしょう。イエス・キリストの御名によりこのことを明かしします。アーメン。
兄弟姉妹、神殿の祝福を享受し、自分と他の人がキリストの真の弟子となれるようにしてくださっているすべてのことに感謝しています。皆さんは善良で素晴らしく麗しい人々です。聖霊の助けにより私たちが神の子供であることを完全に理解できるよう祈っています。家族、世界への宣言にはこうあります。すべての人は男性も女性も神の形に創造されています。人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な行く末等を受け継いでいます。皆さんは大いなる末日の技に携わるため、時満ちる時代に来るようにとどめられていた選ばれた霊たちなのです。ネルソン大館長はこう、ね、述べています。皆さんは霊界で教えを受け、この最後の時代に直面するすべてに備えられました。その教えは今なお皆さんの中に残っています。皆さんは選ばれた神の息子娘です。サタンに打ち勝つ力を皆さんは持っています。しかしサタンは皆さんが神からの受け継ぎを持つ神の子であることを知っています。地上と天における可能性を狭めようと、サタンは次の3つの方法を用います。欺き、妨げ、落胆。サタンはモーセの時代に欺きという手段を用いました。主はモーセにこう言われました。見よ、あなたは私の子である。私はあなたに一つの技を用意している。あなたは私の独り子にかたどられている。 この次元の直後、サタンはモーセにこう言って欺こうとしました。人の子モーセよ、私を拝みなさい。欺きはサタンを拝むという招きにとどまらず、モーセを人の子だと説明した言い回しの中にも見られました。主はモーセが神の子であり、一人子にかたどって作られたと述べておられることを覚えておいてください。サタンはモーセを欺こうとしましたが、モーセはこう言いました。サタンよ、私から離れされ、私は栄光の神であられるこの唯一の神のみを礼拝するからである。モーセは自分が神の子であることを覚えていました。モーセと同じように私たちは神ご自身の姿に創造され、なすべき一つの技が用意されています。サタンは私たちが神の子であることを忘れさせて欺こうとするのです。もし自分自身が何者であるかを理解していなければ、どんな人物になれるのかを理解するのは難しくなります。キリストと主の制約の道から注意をそらせようとサタンは働きかけます。ラズバンド長老はこう語っています。サタンの目論みは人を霊的な証から引き離すことですが、主の望みは私たちを照らし、主の技に携わるようにすることです。今日注意をそらすものは数多くあり、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、仮想現実のゲームなどたくさんあります。このようなテクノロジーは注意を払わなければ神聖な可能性を発揮する妨げとなり得るのです。幕の両側でのイスラエルの集合にこれらを適切に用いるならば、天の力が引き出され、奇跡を目の当たりにすることができます。テクノロジーの使用について無頓着にならず注意深くなりましょう。主に近づき、主の再臨に備えて、主の技を成し遂げるためにテクノロジーをどう用いればよいか探し求めてください。最後に、サタンは私たちが落胆するのを望んでいます。自分を人と比較するとき、自分や人の期待に沿っていないと感じるとき、私たちは落胆するかもしれません。博士課程を始めた頃、私は落ち込みました。その年は4名しか入学を許可されなかった上、他の学生は優秀で成績も良く、能力に対する自信に満ちていました。最初の2週間が過ぎた頃、落胆と疑念によって私は圧倒されそうになっていました。この4年間の課程を修了するために毎学期モルモン書を読破すべきだと確信しました。毎日読むときに、聖霊が私に全てのことを教え、ことごとく思い起こさせるだろうという救い主の教えを理解しました。主の教えは、神の息子として自分が何者なのかを再確認させ、成功へと導く神聖な役割に対する自信を与えてくれました。親愛なる友人の皆さん、あなたの幸福を誰にも奪われないようにしましょう。人と比較するのをやめましょう。救い主の次の愛ある言葉を覚えておいてください。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。どのようにしたらこの主の平安を見出し、自分たちが何者であるかを覚えておき、サタンの3つの方法に打ち勝てるのでしょうか。第一に、心を尽くして神を愛するという一番大切な戒めを覚えておきましょう。私たちが行うすべてのことは、神と御子に対する愛が動機となるべきです。お二方に対する愛を戒めを守ることによって育むとき、自分自身や人々を愛する能力が増すでしょう。家族、友人、近隣の人々に仕えることから始めましょう。救い主が神の息子、娘としてご覧になっているのと同じように人々を見るようになるからです。第二に、毎日イエス・キリストの御名によって御父に祈りましょう。祈りによって神の愛を感じ、神に対する私たちの愛を示します。祈りによって感謝を表し、神の御心に従い、すべてにおいて導かれるよう強さと勇気を願い求めます。皆さんにお勧めします。この愛で満たされるように、また神の子となれるように熱意を込めて祈ってください。御子に似たものとなれるように祈ってください。第三に、毎日モルモン書を読み研究しましょう。モルモン書研究は、心に質問を思い浮かべながら読むことによってより良くなり、 啓示を受けることができます。預言者ジョセフ・スミスの次の言葉が真実だと分かります。モルモン書はこの世で最も正確な書物であり、人はその教えを守ることにより他のどの書物にも増して神に近づくことができる。モルモン書にはキリストの言葉が載っています。私たちが何者であるかを思い起こさせてくれます。最後に毎週祈りの気持ちを持って聖餐を受けましょう。聖餐を含む誓約と真剣の儀式を通して生活に神聖の力が現れます。ベトナチョロはこう教えています。聖餐の儀式は心から悔い改め霊的に再び生まれるように繰り返し招いてくれます。聖餐を受けるという行為自体が罪を取り除くわけではありません。しかし意識して備え打ち砕かれた心と悔いる霊を持ってこの神聖な儀式を受けるならいつも主の御霊が共にあると約束されています。へり下って聖餐を受けるとき、ゲッセマネと呼ばれた神聖な園でのイエスの苦しみと十字架上での主の犠牲を思い起こします。一人子である贖い主を使わせてくださった御父に感謝を表し、戒めを守りいつも主を覚えるという私たちの意思を示します。聖餐によって霊的な教えを受けることができるのです。それは個人的で力強く必要なものです。友人の皆さん、心を尽くして神を愛しイエス・キリストの御名によって祈り、モルモン書を研究し祈りの気持ちを持って聖餐を受けるようにに努めるとき、主の力が伴いサタンの欺きに打ち勝ち神聖な可能性を狭める妨げが最小限になり、天の御父と御子の愛を感じる能力を弱めるような落胆を退けることができる力を持つようになります。神の息子娘として自分が何者であるかを完全に理解することができるようになります。兄弟姉妹、私の愛を分かち合い天の御父が生きておられイエスがキリストであられることを知っていると証しします。お二方を愛しています。末日聖徒イエスキリスト教会は地上における神の王国です。主の教会の会員として私たちにはイスラエルを集めメシアの再臨を備えるという神聖な務めがあります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と皆さんで神の御業に進みて歌います。歌の後、十二使徒定員会のウリセス・ソアレス長老、ニール・エル・アンダーセン長老より話を聞きます。末日聖徒イエス・キリスト教会第189回半期総大会をお届けしています。
兄弟姉妹の皆さん、この2日間指導者から素晴らしい教えを受けてきました。霊感あふれる時にかなったこれらの教えを生活に当てはめようと努力するなら、主は恵みにより一人一人が自分の十字架を終えるように助けてくださり、その重荷を軽くしてくださるでしょう。救い主はフィリポ・カイザリアの地方に行かれた時、ご自身が長老や祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けることを弟子たちに明かされ、ご自身の死と栄光あふれる復活について具体的にお教えになりました。当時主の弟子たちはこの世における主の神聖な使命について完全には理解していませんでした。ペテロ自身、救い主の言葉を聞き、イエスを脇に引き寄せて、死をとんでもないことです、そんなことがあるはずはございませんと諌めたほどでした。救い主は主の業に献身するには従順と苦しみが伴うことを弟子たちに理解させるために次のように強調して宣言されました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。救い主はこの宣言を通して、主に進んで従おうとするすべての人は自らを捨て自分の望みや好み、情熱を制御し、すべてを犠牲にし、必要ならば命さえも捨て、ご自分がされたように完全に自分の意思を御父の御心に従わせる必要があることを強調されました。これこそが魂の救いを得るために払うべき代価なのです。イエスは弟子たちが主の大義に対する犠牲と献身の真の意味をもっとよく理解できるように、意図的に比喩的に十字架を象徴として使われました。十字架は弟子たちやローマ帝国の住民によく知られていました。なぜならローマ人は十字架の刑の受刑者に自分の十字架やその支柱を十字架の刑が行われる場所まで運ばせていたからです。救い主が復活されて初めて弟子たちは救い主について書かれたあらゆることに対して理解の目が開かれ、その時から自分たちに何が求められているかを理解するに至ったのです。私たちも同じように心と思いを開いて、自分の十字架を追い主に従うことの意味をより十分に理解する必要があります。自分の十字架を追いたいと願う人は、自分自身を捨て、あらゆる不信心やこの世的な欲を捨て、主の戒めを守るという方法でイエス・キリストを愛します。それを聖文から学ぶことができます。たとえ観難や魂の弱さ、この世の圧力や主の教えに反対するこの世の哲学にあっても、神の御心に反することを捨て、すべてを犠牲にし、神の教えに従う努力をしようと決意することによって、イエス・キリストの福音の道にとどまって耐え忍ぶ助けを得ることができるでしょう。例えばまだ永遠の伴侶を見つけておらず、孤独や絶望感を感じている皆さん、あるいは離婚し見放され忘れられていると感じている皆さんに、確信を持ってお伝えします。自分の十字架を追い主に従うようにという救い主の招きを受け入れることは、信仰を持って主の道を歩み続けることであり、尊厳を保ち神の愛や憐れみに対する希望を奪ってしまうこの世の習慣に浸らないことを意味しています。同性に惹かれる思いを持ち落胆と無力感を抱いている皆さんにも同じ原則が当てはまります。皆さんの中にはイエス・キリストの福音はもう自分のためのものではないと感じている人もいるかもしれません。もしそうなら、確信を持って皆さんにお伝えします。どんな時も父なる神と神の幸福の計画、イエス・キリストとその贖い、また愛に満ちた戒めに従って生きることには希望があります。私たちが確固として動かずに神の戒めを守り、 いつも多くの良い行いをするなら、主はその完全な知恵と力、正義と憐れみによって私たちをご自分のものとして結び固め、主の御前に導き、永遠の救いに預かせてくださるでしょう。重大な罪を犯してしまった皆さんにとって、この勧めを受け入れることは、神の御前にへり下り、適切な教会の指導者に相談し、自分の罪を悔い改めて捨てることを意味します。この過程は麻薬、薬物、アルコール、ポルノグラフィーなど心身を蝕む依存症と戦っている全ての人をも祝福します。この過程を踏むことで救い主に近づきます。死は最終的に私たちを罪悪感や悲しみ、霊と肉体の束縛から解放することがおできになります。それに加えて、家族や友人、有能な医療者やカウンセラーなどの専門家のサポートも得ることができます。度重なる失敗をしても、どうか決して諦めず、自分には罪を捨てて依存症を克服する能力などはないと思わないでください。努力をやめ、弱さと罪に生まれ続けるわけにはいかないのです。常に最善を尽くそうと努力してください。救い主が教えられたように、器の内側を清めたいという願いで、この願いを行いで示してください。試練に対する解決策の中には、何ヶ月も努力した後に与えられるものがあります。モルモン書にある、自分の行えることを全て行った後に神の恵みによって救われるという約束がそうです。でも、救い主の恵みの賜物は全て行った後だけに限らないことを覚えていてください。主の恵みは、自分で努力する前、努力している最中、努力した後にも受けることができるのです。私たちが試練を克服しようと努力を続けるなら、神は祝福として癒される信仰と奇跡を起こす賜物をお与えくださるでしょう。私たちにできないことを主は代わって行ってくださるのです。さらに、不当だと感じることに対して苦々しさや怒りを抱き、気分を害し、悲しみにとらわれている皆さんにとって、十字架を追い救い主に従うとは、このような心の状態から自由になり、平安を見出す助けをいただけるように、こうした思いを脇に置いて主に心を向けるよう努力することを意味します。残念なことに、このような否定的な思いや感情にとらわれてしまうと、生活の中で主の御霊の影響を受けられなくなってしまいます。人のために悔い改めをすることはできませんが、それでも自分に害を与えた人にとらわれることを拒否することによって、彼らを許すことができます。聖文は、救い主によって石のような心を取り除いて新しい心をいただくことにより、このような状況から抜け出す道があることを教えています。そのためには、弱さを持って主のもとに行く必要があります。特に毎週日曜日、聖餐をいただく神聖な時間に、主の助けと許しを求めることが必要です。主の助けを求めることにより、自分を傷つけた人を許すという困難でも大切な一歩を踏み出すことができますように。それによって自身の傷が癒されることを願っています。そうするなら、皆さんは主にあって平安を得、日々慰めに満ちた夕べを過ごせることを約束します。1839年、リバティの監獄で、預言者ジョセフ・スミスは教会員に向けて手紙を書きました。そこには、これまで話した状況にぴったりな予言が含まれています。すべての王位と主権、公国と力が示されて、イエス・キリストの福音のために勇敢に耐え忍んだすべてのものに授けられるであろう。ここにあるように、主の御名を受け、主の約束を信頼して最後まで耐え忍ぶ者は救われ、決して終わりのない幸福な状態で神と共に住むことができるのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちは誰もが人生の逆境に直面し、悲しみや無力感、絶望を感じ、力尽きたようにさえなります。
このような思いを抱くとき、次のように死を疑うこともあるかもしれません。なぜこのような経験をするのでしょうか。なぜ期待したようにいかないのですか。私は力の限り自分の十字架を追い、救い主に従おうとしているというのに。愛する友人の皆さん、自分の十字架を追うことには、へりくだり、神とその限りない知恵を信頼することも含まれます。私たちは主が私たち一人一人とその必要をご存知であることを認めなければなりません。また主と私たちのタイミングが異なるという事実も受け入れる必要があります。祝福を求めるとき、主にそれを成就していただく上で時間制限を定めてしまうことがあります。自分の望みに対して主からの答えをいただくための期間を設けて、自らの忠実さに条件をつけることはできません。そのようなことをすれば、疑い深い古代のニーファイ人のようになってしまいます。彼らはレーマン人サムエルの語った言葉が成就するはずの時はすでに去ったと言って、信じていた兄弟たちをあざけり、混乱を引き起こしました。私たちは十分に主を信頼し、静まって主が神であること、主が全てのことをご存知であられ、一人一人を把握しておられることを知る必要があります。最近、体の機能が徐々に損なわれていく病気を患っているフランカ・カラマシという夫を失った姉妹にミニスタリングをする機会がありました。カラマシ姉妹は家族の中で最初に回復されたイエス・キリストの教会に入りました。夫はバプテスマを受けることはなかったものの、宣教師に会うことに同意し、よく教会の集会にも出席しました。このような状況にあってもカラマシ姉妹は忠実であり続け、イエス・キリストの福音の中で4人の子供を育てました。夫が亡くなって1年後、カラマシ姉妹は子供たちを神殿に連れて行き、聖なる儀式を受け、家族として結び固めを受けました。これらの儀式の中で受けた約束は、彼女に大きな希望と喜びと幸福を与え、人生を歩む上で助けとなりました。初めて病気の症状が現れた時、ビショップが祝福を施しました。その時彼女はビショップに、自分は主の御心を受け入れる準備ができていると伝え、癒される信仰と終わりまで病気を耐え忍ぶ信仰を表しました。訪問の間、私はカラマシ姉妹の手を握り、目を見つめながら、彼女の表情から天使のような光が輝き出るのを見ました。神の計画に対する信頼と、自分に対する御父の愛と、計画への完全な希望が見て取れました。試練にあっても、自分の十字架を追うことにより最後まで信仰によって耐え忍ぼうという彼女の固い決意を感じました。この姉妹の人生はキリストの証であり、彼女の主への信仰と献身を表しています。兄弟姉妹の皆さん、自分の十字架を追い、救い主に従うには、忍耐強く現状に向き合い、生まれながらの人の欲を捨て、死を待ち望みながら、死の模範に従い、死のようになるよう努力することが求められることを証しします。詩編にはこうあります。死を待ち望め、強くかつ大きくあれ。死を待ち望め、死は我らの助け、我らの盾である。私は皆さんに証しします。主の足跡に習い、私たちの生活を完全に癒してくださる主を待ち望むなら、魂に休みが与えられ、私たちの重荷は軽く負いやすくなるでしょう。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
皆さんの考えていることが分かりますよ。あと一人でネルソン大館長から話が聞けます。愛する預言者を待つ少しの間、皆さんが注意を向けてくれるように願って、魅力的なテーマを選びました。私のテーマは実です。 ベリーやバナナ、スイカ、マンゴー、その他ツノメロンやザクロのようなトロピカルフルーツなど、さまざまな色や食感、甘さの果実が昔から珍重されてきました。救い主は共同の技の始めに、良い実を永遠の価値があるものに例えてこう言われました。あなた方はその実によって彼らを見分けるであろう。すべて良い木は良い実を結ぶ。そして永遠の命に至る実を集めるように励まされました。モルモン書でよく知られている鮮明な夢の中で、預言者リーハイは自分が暗くて寂しい荒れ野にいることに気づきました。そこには汚れた水の流れや暗黒の霧、見知らぬ道、禁じられた道だけでなく、細くて狭い道に沿って一本の鉄の棒もあり、人を幸せにする実をつけた美しい木へと続いていました。リーハイはその夢について詳しく話して言いました。その木の実を食べると、今までに味わったどんな実よりもずっと甘かった。そして私の心は非常に大きな喜びに満たされた。この実は他のどんな実よりも好ましいものでした。最も尊い実をつけたこの木は何を象徴しているのでしょうか。それは神の愛を表し、天の御父の驚くべき贖いの計画を明白に示しています。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この尊い実は救い主の比類ない食材という驚くべき祝福を象徴しています。私たちは死すべき状態の後に再び生きるだけでなく、イエス・キリストを信じる信仰と悔い改めと戒めを守ることにより罪の許しを受け、いつの日か清く汚れのない状態で御父と御子の前に立つことができるのです。その木の実を食べることは、回復された福音の儀式と聖約を受け入れること、すなわちバプテスマと聖霊の賜物を受け、主の宮に入って高いところから力を授かることも象徴しています。イエス・キリストの恵みを通して、また聖約を尊ぶことにより、義にかなった自分の家族と永遠に住むという計り知れない約束を受けるのです。天使がその実を人にとって最も喜ばしいものであると説明したのも驚くに当たりません。その通りなのです。誰もが学んできたように、回復された福音の尊い実を味わった後もイエス・キリストに忠実であり続けるのは容易なことではありません。この大会で何回も言われてきたように、引き続き妨害や欺き、混乱や騒動、誘いや誘惑に直面し、私たちの心は救い主から、また主に従うときに経験した喜びや素晴らしさから引き離されそうになります。このような逆境があることから、リーハイの夢には警告が含まれています。川の反対側には広々とした建物があり、あらゆる年代の人がいて、イエス・キリストに従う義人を指さし、あざけり笑っていました。建物の中の人々は戒めを守る人を冷やかし、笑い者にし、イエス・キリストと主の福音を信じる信仰を貶め、バカにしようとしました。そして信仰を笑われ、疑いと軽蔑の言葉の攻撃を受けて、身を味わった人々の一部は自分が一度受け入れた福音を恥ずかしく思い始めました。世の偽りの誘いに惑わされて、彼らはその木と実に背を向け、主の言葉によれば禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまいました。現在の世においてサタンの建築作業員は残業をして、大きく広々とした建物を大急ぎで増築しています。増築した建物は川を越えて広がり、私たちの家庭を取り囲もうとし、その一方で指をさしてあざける人々はインターネットのメガフォンで日夜大声を上げています。ネルソン大官庁はこう述べています。主への証を崩壊させて主の技を妨げようと、サタンはその力を何倍にも増しています。リーハイの言葉を思い出してください。私たちは 彼らのことを気に留めなかった。恐れる必要はありませんが、用心する必要があります。時には些細なことが霊的なバランスに強烈な影響を与えます。疑問や他の人々からの侮辱、信仰心のない友人、不運な間違いや落胆などが尊い木の実からもたらされる甘く純粋で心を満たしてくれる祝福から皆さんをそらすことのないようにしてください。救い主イエス・キリストと主を通してのみもたらされる永遠の喜びからいつも目を離さず心の中心に置いてください。6月に妻のキャシーと私はジェイソン・ホールの葬儀に参列しました。彼は亡くなった時48歳で長老展会の会長を務めていました。ジェイソンは自分の人生を変えた一つの出来事についてこう語っています。15歳の時、私はダイビング中の事故で首の骨を折り、胸から下が麻痺しました。足の機能を完全に失い、腕は少し動かせました。もはや歩くことも立つことも自分で食べることもできません。かろうじて呼吸したり話したりすることはできました。私は嘆願しました。天のお父様、私は両手だけでも動かせればこの試練に対処できます。足は構いません。お父様、両手が使えることだけを祈り求めます。ジェイソンは二度と両手を使いませんでした。広々とした建物から声が聞こえてきませんか？ジェイソンホール、神はお前の祈りなんか聞いていない。神が愛に満ちているならどうしてお前をこんな目に遭わせるんだ。なぜキリストなど信じるんだ。ジェイソンホールは彼らの声を聞きましたが気に留めませんでした。代わりにあの木の実を味わったのです。イエス・キリストを信じる彼の信仰は不動のものになりました。大学を卒業し、人生最愛の人と呼んだコレット・コールマンと結婚しました。神殿で結婚しました。16年後にもう一つの奇跡が起き、かけがえのない息子コールマンが誕生しました。彼らはどのように信仰を育んだのでしょうか。コレットは説明します。私たちは神の計画を信頼し、それが希望を与えてくれました。ジェイソンがいつか癒されることを知っていました。神が救い主を備えてくださり、その贖いの犠牲により私たちは諦めたいと思った時に前を見続けることができたのです。ジェイソンの葬儀で10歳のコールマンは父親が次のように教えてくれたと言いました。天のお父様は私たちのために計画を用意して、地上の生活が素晴らしいものとなり、家族で生活できるようにしてくれた。でも辛いことを経験しなければならないし、間違いを犯すこともある。コールマンは続けました。天のお父様は御子イエスを地上に使わされました。主の務めは完全になり、人々を癒し愛し、すべての人の痛みや悲しみ、罪のために苦しみを受けることでした。それから私たちのために死なれたのです。イエスはこれを行われたので、僕の今の気持ちをご存知です。イエスは死から3日後に完全な体でよみがえられました。これは僕にとって大切なことです。お父さんの体は完全になり、僕たちは家族として一緒に過ごせると知っているからです。小さい頃から毎晩お父さんに言われました。お父さんは君を愛している。天の御父も君を愛しておられる。そして君は良い子だ。ラセル・M・ネルソン大館長はホール家族が喜びと希望を感じている理由を説明して次のように言っています。私たちが感じる幸せは生活の状況ではなく、生活の中で何に目を向けるかにかかっているのです。生活の中心を神の救いの計画とイエス・キリスト、主の福音に向けるなら、人生で何が起こっても、起こらなかったとしても喜びを感じることができます。喜びは主から始まりもたらされるものです。主はすべての喜びの源であられます。世に目を向けても決して喜びを知ることはできません。喜びはイエス・キリストが教えられた通りに意識的に義にかなった生活を送ろうとすることで得られる賜物なのです。もしあなたがしばらくその木の実から遠ざかっているなら、主の御手が常にあなたに述べられていることを知ってください。 悔い改めて私のもとに来なさいと主は優しく招いておられます。主の実は季節を問わずいつでも豊富です。お金では買えないものであり、誠実に求める人は誰一人拒まれません。あの木のもとに戻ってもう一度その実を味わいたいと思う人は誰でも天の御父に祈ることから始めてください。イエス・キリストと主の贖いの犠牲の力を信じてください。あらゆる思いの中で救い主を仰ぎ見るとき、その木の実はもう一度あなたのものとなり、おいしい実と心の喜び、神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものとなることを約束します。3週間前の今日、妻のキャシーと私はポルトガル・リスボン神殿の奉献式に出席し、救い主の実の喜びが満ち溢れるのを見ました。回復された福音の真理にポルトガルが門戸を開いたのは、信教の自由が認められた1975年でした。1600キロ以内に集会所も礼拝堂も神殿もなかった時代に、その実を最初に味わった多くの気高い生徒たちが、今やポルトガルのリスボンにある主の宮で尊い実を手にできることを私たちと共に喜びました。救い主に心を向け続けてきたこれらの末日生徒を私はどんなに称賛し尊敬していることでしょう。救い主は言われました。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。今朝ネルソン大館長は世界中にいる教会員に向けて言いました。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんはイエス・キリストの教えに従うときに実る果実の生きた模範です。そしてこう続けました。ありがとうございます。皆さんを愛しています。ネルソン大館長、私たちはあなたを愛しています。私は愛する大館長に注がれる啓示の力を目撃した証人です。大館長は神の預言者です。いにしえのリーハイのように、ラッセル・M・ネルソン大館長は神の家族である私たちに来て、その木の実を食べるよう招いています。私たちが大館長の勧告に従う謙遜さと勇気を持てますように。イエス・キリストが神の御子であられることを慎んで証しします。主の愛と力と恵みは永続する価値のあるすべてのものをもたらします。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
大会を閉会するにあたり、大会の準備のために熱心に働いてくださったすべての方々に心から感謝します。この部会の最後の話者は私たちの愛する預言者ラッセル・M・ネルソン大館長です。ネルソン大館長の話の後、聖歌隊がさらに清く名を務めんを歌い、この会を閉じます。その後、主要若い男性第一顧問のダグラス・D・ホームズ兄弟が閉会の祈りを捧げ、今大会を閉会いたします。
愛する兄弟姉妹の皆さん、この歴史的な大会を終えるにあたり、私たちを高めてくれたメッセージと音楽に霊感を与えてくださった主に感謝します。霊的なご馳走を堪能しました。私たちはイエス・キリストの回復された福音が主の教えを聞いて心に留める人に希望と喜びをもたらすことを知っています。また各家庭が信仰の真の聖女となり、平安と愛と主の御霊が宿る場所になりうることも知っています。もちろん回復の最も尊い宝は聖なる神殿です。その神聖な儀式と制約は、主の再臨の時に救い主を迎える備えを人々にさせる上で極めて重要です。現在奉献された神殿は166あり、さらに増え続けています。新しい神殿や改装された神殿では、奉献の前にオープンハウスが行われます。異なる信仰を持つ多くの友人が神殿ツアーに参加し、神殿の祝福について何かを学びます。訪問者の中にはもっと知りたいと思う人もいるでしょう。どうしたら神殿の祝福を受ける資格が得られるのか真剣に尋ねる人もいるでしょう。私たちは教会員として質問に答えられるように準備する必要があります。神殿の祝福は
自分自身を備える全ての人は誰でも受けられると説明することができます。しかし、奉献された神殿に参入するには資格を得る必要があります。主はご自分の全ての子供たちが神殿で得られる永遠の祝福を受けてほしいと思っておられます。そして聖なる宮に入る資格を得るために何をすべきかを指示されました。そのような教えを伝える最初の格好の機会は、神殿の外壁に刻まれた主の宮清きを主に捧ぐという言葉に注意を向けることです。今日のアイリング館長やその他多くの皆さんのメッセージにより、私たちはさらに清くなるよう鼓舞されました。各神殿は聖なる場所であり、神殿参入者はそれぞれもっと清くなるよう努めます。神殿に参入する条件は全て個人の清さに関係しています。その準備を評価するために、神殿の祝福を望む人は2回の面接を受けます。最初はビショップリックの顧問または支部会長から、2回目はステーク会長、伝道部会長またはその顧問からです。面接ではいくつかの質問を受けます。その質問の一部が最近改訂されてより明確になりました。今から読み上げたいと思います。あなたは永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊に対して信仰と証しを持っていますか。イエス・キリストの贖罪とあなたの救い主、贖い主としてのイエス・キリストの役割に対して証しを持っていますか。イエス・キリストの福音の回復に対して証しを持っていますか。末日聖徒イエス・キリスト教会の大官長を預言者、聖権者、啓示者として、また全ての神権の鍵を行使する権限を託された地上で唯一の人として支持していますか。大官長及び十二使徒定員会の会員を預言者、聖権者、啓示者として支持していますか。教会のその他の中央幹部と地元の指導者を支持していますか。全てのことが主の前に清く行われなければならないと主は言われました。あなたは思いと行いにおいて道徳的に清くあるように努めていますか。純潔の律法に従っていますか。家族や他の人々と個人的に、また公に接するときにイエス・キリストの教会の教えに従っていますか。松井聖とイエス・キリスト教会の教えや慣行や教義に反する教え、慣行、教義を支援したり奨励したりしていませんか。家庭でも教会でも安息日を清く保ち、出席すべき集会に出席し、備えをしてふさわしい状態で聖餐を受け、福音の律法と戒めに調和した生活をするように努めていますか。あなたが行うすべてのことに正直であるように努めていますか。十分の一を完全に収めていますか。知恵の言葉について理解し、それに従っていますか。以前の伴侶や子供に対して経済的な責任やその他の責任がありますか。もしあれば、現在そのような責任を果たしていますか。エンダウメントで教えられた通り、神殿ガーメントを身につけることを含め、神殿で交わした誓約を守っていますか。悔い改めの一部として神権役員の下で解決する必要のある重大な罪はありませんか。あなたは自分には主の宮に入って神殿の儀式を受ける資格があると思いますか。明日、これらの改訂された神殿推薦状の質問が世界中の教会指導者に配布されます。これらの質問に正直に答えることに加えて、聖人の神殿参入者はおのおの通常の衣服の下に聖なる神権のガーメントを着用するものとされています。これは主にさらに似たものになるために毎日努力するという内なる決意を象徴しています。また交わした誓約に毎日忠実であること、そしてより高くより神聖な方法で毎日誓約の道を歩むことも思い起こさせます。少しの間、青少年の皆さんに話したいと思います。私たちは皆さんに限定神殿推薦状を受ける資格を得るようお勧めします。身代わりのバプテスマと確認の儀式を受けるには、これらの中から準備のために必要な質問がなされます。 私たちは皆さんがふさわしく神聖な神殿活動に進んで参加してくださることを心から感謝します。ありがとうございます。主の宮に参入する個人のふさわしさには多くの霊的な備えが求められます。しかし主の助けがあれば不可能なことは何もありません。いくつかの点で神殿を建てることの方が人々を築き上げた神殿に備えさせることよりも容易です。個人のふさわしさには主にさらに似たものとなり、正直な市民、より良い模範、そして清い人となるために思いと心を完全に改めることが求められます。私はそのような準備の技がこの世で数えきれない祝福を、そして来たるべき世で想像を超えた祝福をもたらし、家族という単位が終わりのない幸福な状態で永遠に存続することを明かします。さて、別のテーマについて話しましょう。来年の計画です。2020年の春はジョセフ・スミスが最初の次元として知られる神の訪れを体験してから200年目にあたります。父なる神と愛する御子イエス・キリストが14歳の少年ジョセフに見姿を現されました。この出来事はイエス・キリストの完全な福音の回復の始まりであり、聖書に詳しく予言されています。それに続いてモロナイ、バプテスマのヨハネ、古代の使徒ペトロ・ヤコブ・ヨハネなど天の使いが訪れました。さらにモーセ、エライアス、エリアが続きました。それぞれが地上の神の子供たちを再び祝福するために神聖な権能をもたらしました。奇跡的に聖書と対をなす聖典、イエス・キリストのもう一つの証であるモルモン書も与えられました。教義と誓約と高価な真珠として出版された啓示も、神の戒めと永遠の真理に対する理解を大いに深めてくれました。真剣の鍵と職が回復されました。使徒70人、祝福師、大祭司、長老、ビショップ、祭司、教師、執事の職などがそれです。そして主を愛する女性たちは婦女教会や初等教会、若い女性、日曜学校、その他の教会の召しで立派に奉仕します。そのすべてがイエス・キリストの完全な福音の回復の極めて重要な部分です。そこで2020年は200周年に指定されます。来年4月の総大会はこれまでのどの大会とも異なるものとなります。これからの6ヶ月間、すべての会員とすべての家族が回復された福音の幕開けを記念する特別な大会に備えるように願っています。高価な真珠に記されている最初の次元に関するジョセフ・スミスの記録をもう一度読み返して準備を始めると良いでしょう。私に従ってきなさいの来年度の教科課程はモルモン書です。次のような大切な質問について考えると良いでしょう。もしモルモン書から得た知識が突然取り去られたら、私の生活はどう変わるだろうか。最初の次元に続く出来事は私と愛する人々をどのように変えただろうか。また今はモルモン書ビデオが利用できますので、個人や家族の勉強に取り入れると良いでしょう。自分の質問を選んでください。自分の計画を立ててください。回復の栄光あふれる光に浸ってください。そうすれば来年4月の総大会は記念になるだけでなく記憶に残るものになるでしょう。さて、終わりにあたり、私は皆さんに愛と祝福を残します。皆さんが日々さらに幸せでさらに清くなれますように。安心してください。啓示は教会の中で続いており、今後も神の目的が成し遂げられて大いなるエホバが御業はなったと告げられるまで続くことでしょう。皆さんを祝福し、皆さんへの愛を再度伝え明かしします。神は生きておられます。イエスはキリストであられます。これは主の教会であり、私たちは主の民です。 イエス・キリストの神聖な御名により、アーメン。
愛する天のお父様、この総大会が終わるにあたり、私たちが世界中から集まり、私たちの深い愛を、あなた様に対する愛をお伝えします。そしてあなた様の御子に対する愛をお伝えします。福音が末日に回復され、ジョセフ・スミス、預言者ジョセフ・スミスと彼のメッシ、そしてネルソン大官庁までに至る預言者すべてに感謝しています。啓示が今も私たちに与えられて、イエス・キリストの教会を設立し導いていることを私たちは喜び感謝しています。この総大会で生ける水をいただくことができたことを感謝しています。私たちが今日決意したことを悔い改め、日々生活を改善することを実践することができますように、御霊が導いておられるように行動することができますよう、私たちに御霊が常に共にあり、私たちを強め、私たちがいつも覚えていられるように、そして決意したことを可能にすることができますように、もっと改善できますようにお祈りいたします。清くなることができますように、この世界をイエス・キリストの再臨に備えることができますように、イスラエルの民を集めることができますように、これらの祈りをイエス・キリストの御名によって、アーメン。
末日聖徒イエス・キリスト教会第189回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。